おはようございます。フリーアジェンダです。
おはようございます。
よし。
よいしょ。じゃあ、いただいたお手紙でも読みますかね。
はい。お願いします。
ちょっと長くて読みづらいかもですが、書いてみたので送らせていただきます。
はい。
フリーアジェンダで良かった回とその感想について、スピエンス全史の回。
ほう。
ヒカルさんと1年ほど一緒に仕事をしていたことがあるのですが、ターミノロジーの発案とその浸透により実際にプロジェクトの推進の効率が大きく改善されていることを目の当たりにし、自分も参考にしていました。そこで一つ疑問だったのは、ヒカルさんが専門用語を重視したきっかけでした。まさかそれが人類史から得た学びに根差したものだったとは。これからもそんな驚きや気づきを与えてくれるフリーアジェンダ楽しみにしています。二人に聞きたい質問。言語の他に人類の偉大な発明の中で重要だと思うもの何かありますか？僕は科学的な方法論が好きですと。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、何一つ覚えてねえな。
でも、ヒカルさん、あれだよね。なんとかレイトとか、比率とか KPI に名前つけるのめっちゃうまいよね。
ああ、そうですね。多分、今読んだやつの何を言ってるか分かんなかった人ももしかしたらいるかもしれないけど、ターミノロジーっていうのは、まあ、なんて言うんですかね、ターミノロジーって、言葉？まあ、DAU とか MAU とか、そういうやつあるじゃないですか。今、ヤモティが言ったみたいな、その KPI の名前とか、ああいうのをなんかこう、独自に作っていく。で、それをこうし、まあ、KPI とか概念とかですかね。それを、まあ、社内でそれが大事なんだよっていうふうに思っていくことによって、なんかこう、プロジェクトをこう、いい感じにこう、する、こう、みたいなのってすごいいいですよねっていう話で、で、なんかそれは、そのサピエンス全史を読んで思ったのが、多分その共通概念みたいなものを人間は作り出して生きてきたな、それはプロジェクトでもそうやな、みたいな話をしたんじゃないかなと思います。想像するに。
きっとね、あれですよ、集団虚構を使って人の動きをコントロールするみたいな話ですよ。
そうですね。まさにそうだと思います。そんな驚きや気づきを与えてくれるフリーアジェンダ楽しみにしてますと。
驚きだったね。サプライズだったみたいよ。
そんな番組じゃないけどな、うちは。
いや、本当ですよ。俺はあれ、呪術廻戦を読まずにその内容を語るっていう番組ですから。
まあ、そうですね。あとは、ヤモティがあれですね。鬼滅の刃のキャラのモノマネをするっていうことをメインにやってる、まあ、番組なんですけども。
赤座ね。
赤座。言語の他に人類の偉大な発明の中で重要だと思うもの何かありますかと。いうことです。
難しいな。
あります。
いや、今、完全に頭がストップしてますよ。考えてます。
本当っすか。僕は、そうだな。まあ、あれかな。でも、社会制度かな。社会制度というか、まあ、でも、あれっすね。広く言うと、インセンティブを社会制度に組み込むみたいなことがすごいかなと思いますね。要はその人間というか、人の集団を扱うために、こういうことをすると、その人らが喜んで自発的に行動するっていうことを見抜いて、まあ、それを一種悪用するっていう発想がまあ結構すげえなと思ってて、まあ例えば会社とかもそうじゃないですか。すごい簡単な話なんですけど、あなたが成果を出して売り上げ上げると、あなたの給料が上がりますって、まあこれ今だとすごい当たり前の話だと思うんですけど、なんか仕組みとしてはすごいことだと思うんですよね。なんかそれによって成果を上げるっていう、なんかそれが一番大きな形で社会全体にインプリケーションされたのが資本主義っていうシステムだと思うんですよね。資本主義って、まあ、お前が頑張れば、その分取り分がでかくなるから、頑張れっていうふうな、まあ、単純な制度設計じゃないですか。その制度設計によって、世界ってこんなことやってるわけじゃないですか。
そうだね。
まあ、いろんな人はいろんな発明をして、いろんな人はいろんな悪事を、まあ、悪知恵を働いて、まあ、世の中の生産性っていうのをこう爆上げさせるわけですよね。なんかこれってもはや制度設計した人たちでさえ想像できなかった領域に来てると思うんだけど、なんかその人が、 まあ、自分何をすれば喜ぶのかっていうことを見抜いて、それを社会に組み込むことによって、ここがちゃんとその社会全体にとって意味がある方向に動かせるっていうこと自体が、まあ、すげえことだなと思いますね。
確かに。なんか、言語ってさ、めちゃくちゃインフラのレイヤーじゃん。で、制度。で、僕もちょっとパッと思いついたのは、法律とかが、とか、なんか憲法とか条例とか、あと国家間の国際連合間での、なんか規約とか、そういうものかなってパッと思いついたんですけど、言語の上にあるアプリケーションレイヤーですよ、これ。
ああ、まあそうだね。
なんか人の動きを大きくコントロールしてるもの？みたいなものはすごいなと思ってるんですけど、でもなんか今とかさ、コロナがあって、いや、海外旅行をやめましょうとか、もう絶対に家から出るなみたいなのって、制度で縛ってる。まあもちろんね、イギリスみたいにロックダウンしますみたいな、ロンドンロックダウンですみたいなのは、その制度で縛ってるんですけど、日本人って制度ないじゃん。なんていうの？その、それこそ集団虚構じゃないけど、何々をしたらやばいとか、あの人はこうしてるから、私もこうしなきゃみたいな、なんていうんですかね、通例？
確かに。
そ
わ
の
かります。
通例みたいな概念って、その人の行動に強烈にインパクト与えてるから、すげえ発明だなって思いました。
ああ、確
服
か
着な
に。
きゃ恥ずかしいとか。
ああ、でもそれは結構面白いですよね。服着なきゃ恥ずかしいとか、まさにそうだね。なんかでもそれは、結構でも僕はそれは考えることが多くて、さっき言ったその KPI みたいなものとかもそうなんですけど、なんか世の中には説明可能な形にするべきものと、そうじゃないって感じのものがあるんだろうなっていうふうに思っていて、それがうまくワークすることもあればワークしないこともあると思うんですよ。で、まあ、KPI みたいなものっていうのはなぜ必要かっていうと、なんかその全員がお客様体験を良くしたいみたいなふうに思ってたとして、人々のそれぞれでお客様体験っていうのが、こう、何なのか違うっていうことはまあまああるわけですよね。俺が思うお客様体験っていうのは、なんかそのお客様が売り上げを上げてることだと思う人もいれば、いや逆に不満が少ないことだっていう人もいると思うし、それを統一していく必要があるから、しないとまあバラバラになっちゃうから、なんかその KPI ってものを作るし、KPI ってものはまあ説明可能なんで、なんでそのお客様体験が大事かっていうふうに疑問を持つ人に対しても、まあそれを使って説明することが、まあできると。まあただ同時にそのプロセスってすげえ、する側もされる側もめんどくさいんだよね。で、なんか説明する側としては、いや、こんなことを言わずとも、なんかその、もう説明せずとも相手が自分の思う通りに動いてほしいと思う。で、逆に人は、その、いろいろ説明されて、信じたりとか信じなかったりするってプロセスはめんどくさいから、もう圧倒的な何かを自分の中に信じてしまえば楽だっていうふうに思う。そこの共通接点の、その接点の中に宗教みたいなものとか、慣習みたいなものとか、もしくは妖怪みたいなものがいると僕は思ってて、なもうめんどくさいね、説明するのは。その、なんでお腹出したら寝たらダメなのみたいな時に、いや、お腹が出すとね、こう腹が冷えて腹が減るって基本的にはね、その腸とかの作用がよくなくなってとか言ってるんですよ。めんどくせえから、いやもう、雷様が来るでしょみたいな感じで、もう、あんま説明なく終わらせたいみたいな。で、子供も、まあなんかそれでいいみたいな感じの方が楽なんだよね、きっと社会としては。まあだから通例はそれだと思ってて、まあ、割と。
確かに。説明コストを下げると。
説明コストを下げる。もうな、そういうもんでしょみたいな。
あとこれちょっと逆に思ったんだけど、言語ってさ、なんかまあ、いっぱいあるじゃん。日本語もあれば、フランス語もあれば、機械言語、フラッターとか、
フラッ
JavaScript
タ
とか、あるんです
ー。
けど、その言語単体だと、まあ確かにインフラで表現方法であるんだけど、僕フランス人が何言ってても何のその意味も受け取れないじゃないですか。なんかそういう意味で言うと言語めっちゃ偉大かっていうとそんな偉大だなって思わないなっていう。
な
あん
るほど。
ま共通化もしてないし、結構
面
分
白い。
断も普通に生まれてるし、そこまで偉大ではないかなっていう気がしますね。だけどそれを翻訳するっていう、なんか、統合作業自体はめっちゃ偉大だなって思います。
まあ、我々は言語というよりは、その、言語に宿っている概念に結構注目してるよね。で、その概念と、その、それを、でも概念をそのまま説明するのって結構大変だから、多分概念って頭の中に、もうその、めちゃくちゃこう渦巻くでかい世界なわけなんだけど、その世界を、 まあ、数文字の文字に結晶するっていうプロセスで、なるべく損失がないようにするっていうところに、やっぱり技術があると思いますよね。
そうですね。まあ、つまり、ツイッターって素晴らしい発明だな。
ああ、ツイッター。
なんかそれを促す構造になってない。一応。
ツイッター何なんですかね。ツイッターは何なんだろうな。確かに。
はい。
いや、でも、まあ、
うん。
ああ、いや、すげえ、いろいろ出てきちゃった。
あ、最後、どうぞ。
あ、いやいや、その、ツイッターが何なのかみたいな話は結構面白いと思ってまして、
うん、
で最近読んだんですけど、
うん、
あの生物って見てる世界全部違うと。
はい。
で、それは、その、なんだろう、その比喩的に言ってるんじゃなくて、本当にそうで、例えば人間とかだったら、その世の中に映ってるものとかって、そのシャッタースピードみたいなので、キャプチャーできる範囲とできない範囲があるわけですよね。だから、例えばその、うんうん、なんだろう、なんだっけ、昔の実験で人間は、何秒だっけな、忘れちゃったんだけど、32分の1秒以上のものを人間は認識できないみたいな、うん、そういうのがあって、
うん、
あの、映画があるじゃん。で、昔の映画って、こうサブリビラみたいに、こう、うんうん、映像があってで、一瞬暗くなって、映像があって、一瞬暗くなってみたいな感じの構造になったんだけど、うんうん、その点滅速度みたいのが、32分の1秒、ちょっと違ったかもしれないけど、まあ、32分の1秒、うんうん以上の速さだと、もう人間っていうのは、間に黒幕が入っていることを一切認識できないから、OK みたいな感じで、そのスピードで回せば、映画としては機能するみたいなことの発見があったらしいんだよね。
なるほど。
だから、つまり32分の1秒以上で起きていることっていうのは、人間にとってはないも当然なんだけど、逆にコウモリとかっていうのは、もっと80何分の1秒とかまで見れるから、人間がない世界っていうのを、その、比喩的な意味じゃなくて実際に見てるし、逆にカタツムリは4分の1秒以上の、解像度がないから、その多分人間の、映画を見ると、もう何が何だか分かんないみたいな感じになるっていうことで、
うんうん、
でも世の中のその世界で起きてることって多分その何十何分の1秒起きてることも世の中にいっぱいあるわけなんで、人間はそれはないものと感じるけど、うんうん、コウモリはあるものと感じるみたいな話で、うんうん、その、要はその、経験する一つのコマの長さっていうものっていうのが、その生物の見る世界っていうのをかたどるっていうことなんだけど、うんうん、なんかその世の中今そのコンテンツってどんどん短尺になっていると思っておりまして、
うん、
まあ、Twitter は文字で短尺で TikTok はまあ動画で短尺みたいな感じなんだけど、うんうん、その一個の情報とかその人が経験して何かを共有するっていうことの細かさの単位っていうのがなんかその見てる世界をかたどるっていうさっきの話に結構近づいなんだろう関係してる気がして
確かに。
だから、その、例えば僕とヤモティが、その、なんだろう、わかんない、電話とかしかなかった時代だったら、1日に1回しか話さなかったみたいなやつが、ツイッターとかだったら、もう基本的には、本当になんか数分に1回ツイートするのは普通だとしたら、その単位で物事って考えていくわけじゃん。
うんうんうん、
それってなんか本当見る世界が変わるってことそのものなんじゃないかなって気もして、
うんうんうん、
みたいな風に思ってました。
面白いね。
あざす。
面白いね。でも人間だけだよね、その変化があるの。
変化。
きっと。
あ、まあ、そうね。
人間という個体に対して変化はないけど、そのレンズみたいなのがどんどん変わっていってるわけでしょ。
そうね。
それは面白いよね。
自然界ではないけど、うん、そのレンズの細かさというか、枠の幅みたいなやつが変わることによって、うん、なんか着実に人間の脳っていうか、それを通して見る世界っていうのは変わっていくと思うんだよねって思いました。うん、
適応していくわけだよね。いや、面白い。
はい。
はい。まあ、面白いですが。
今回は時間があれなんで、そんな感じかな。
そうですね。はい。じゃあ、あ、ペンネームない方ですね。ペンネームない方、ありがとうございました。
はい、そうですね。ありがとうございました。
はい。
じゃあ、またね。バイバイ。
バイバイ。